では使徒の働きの19章です。で、今朝は1節から7節までを見て1節ずつ見ていきますが、午後に8節以降を見ていきたいと思います。一度1節から7節までを一気にお読みします。アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会った。彼らに信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えた。それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らはヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これを聞いた彼らは、主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり、予言したりした。その人たちは全員で12人ほどであった。ということで、今朝は信じたとき聖霊を受けましたかという説教題ですね。でお話します。で、私たちクリスチャン、キリスト者は父なる神についてよく知っています。そして御子イエス様についてもよく知っていますが、聖霊についてあまり知らないのではないでしょうか。まあ、それもそのはずで、イエス様ご自身が聖霊はご自分ではなく、イエス様をご自身を証しする、その働きをしているということをお語りになったんですね。ヨハネの15章の26節に、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいますということで、聖霊が力強く働いてくださるときというのは、イエス様ご自身の素晴らしさ、その力、その性質が私たちに明らかにされて、イエス様が願われているように歩む力が与えられて、イエスという方が遠い存在ではなく身近な存在、すぐそばにおられる方、つまり主ご自身が、イエス様がリアルになるわけなんですよですね。で、そのために聖霊がその働きをしてくださるわけなんですが、そこで忘れてしまいがちなんです。ともするとここにいる弟子たちのように聖霊について聞いたことがないなっていうふうになっちゃうんです。その聖霊がイエス様を証ししているにもかかわらず、そのイエス様は分かってるんだけれども、聖霊の働きがないがしろにされてしまう。聖霊について、あれ聞いてなかったな、信じてなかったなということになってしまう。その、なんていうの、あの黒子さん、黒子がね、こういろいろ動かしてるんだけど、黒子が動かしてることを忘れちゃうっていうんですかね、あの言い方良くないけど、なんていうのかな、ちょっと今分かりやすくね。で、聖霊の力なしでイエス様に従うことが無理なんだっていうことをですね、私たちは福音書の中で学びました。弟子たちがいかにイエス様の道に歩めなかったのか、見捨ててしまったか、イエス様を。ペテロは途中まで頑張ったんですけども、3度も知らないと言ってしまった。それが前提で聖霊を受けますとイエス様が約束してくださいました。キリスト者としての歩みが聖霊が働き導かれているからということを思い起こす必要があるわけなんです。で、一節をもう一度見ていきます。一節ずつ見ていきますけれども、一節ですね。まずパウロ、パウロじゃないね、アポロがコリントに いた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会った。アポロがコリントにいたとありますが、まあ、これは18章でアポロがエペソにまずいてですね、それからコリントに行ったということなんです。思い出すためにそこの箇所を読んでみたいと思いますが、18章の24節から26節までを読みます。さて、アレクサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。で、この出来事があってからアポロはアカイア地方、つまりコリントがあるところですね、に行きたいと願い、ということで、では、手紙を書きましょうということで、手紙を持たせて、まあ、その知らない人のところに行くわけですから、信頼を受けるためにですね、推薦の手紙を書いてもらって、それでコリント行ったわけです。そこはパウロが、かつて宣教を行って教会が建てられたところで、交代するかのようにですね、今度はパウロが後からエペソに来たわけです。ですね。エペソは初めアポロがいて、その後で今パウロが来ましたが、コリントはパウロが建てて、その後でアポロが行ったという順番です。で、実はパウロは、実はっていうかね、パウロは18章を見ると、もうエペソには滞在はしたことがあるんです。というのは、エルサレムに行く途中で、船の乗り換えの時間ですね。今みたいにこう、なんか東京みたいに交通手段がこう、なんか早いわけじゃないし、まあ飛行機の乗り換えみたいに考えていただいた方がいいですよね。で、しかも何日もかかるっていうか、次の便が出るのはずっと後って感じですよね。その間にシナゴーグに行って、そして、この教えたわけなんですね。この、論じ合ったんですけれども、それで、エルサレムに行ってですね、そしてそれからシリアの方のアンティオキアに戻り、しばらくそこにいました。そして第三次宣教旅行ということで、今度またガリラヤの地方を通って西へ西へと行ってですね、でさらに西にフリュギアっていう地方があります。まあ、コロサイとかですね、そういうところがあるところですね。そしてアジアに行くんですね。西に行くんです。で、私たちがアジアと言ったら私たちのところだと思いますけれども、もう一度思い起こしてください。これはローマ時代のアジア州というのがあって、今で言うと西トルコです。ですね。トルコの西側です。で、今ここで内陸の地方を通ってって書いてますけれども、そのフリュギアからこのエペソに行くときにはローマ街道がある南側の道、とても平坦な道があるんですが、もっと近道がこの険しいところ、山のところ、これ山っていうか、そうですね、険しいところを通って高地を通ってエペソに行ったんですね。でね、このエペソについてはね、本当にお話ししたいことがたくさんあります。それね、午後に残したいと思います。取っておきたいと思います。で、何人かの弟子に出会ったと、これが誰の弟子ですか？誰からこのキリストの弟子になった人でしょうか？アポロからなんですね。アポロから。で、彼らに大事なことが抜けていたんです。さっき読んだようにバプテスマ、ヨハネのバプテスマしか知らなかったと、このアポロがですよ。で、その中で弟子になってった人なんです。でも使徒の働きはその続きをがテーマなんですね。イエス様が弟子たちに、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを受けられるからですと。 そして具体的には一章の8節で、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますということで、アポロが話してたこのバプテスマのヨハネのところまでは、ヨハネのバプテスマまでは正しかったんですけれども、その後がなかったので、プリスキラとアキラがもっと正確に神の道を教えたという、ここに聖霊のバプテスマ、聖霊の力というのが、これが教えられてなかった。それで2節です。彼らに信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えたということです。ここで信じたときに必ず聖霊を受けているのであれば、こういう発言はしないはずなんです。信じた時と別個の、あるいはその後である聖霊が与えられるという体験なわけですね。で、これまでも私たちはこれを見てきました。つまり弟子たちに対して聖霊のバプテスマをあなた方は受けるのだとイエス様が約束されたときに、すでに弟子たちは当然信じていました。復活のイエス様を見て信じていました。そして、五旬節に聖霊で満たされてですね、そしてそこから、教会が生まれました。で、サマリアにピリポが伝道に行った時のことですけれども、その時にピリポは神の国とイエス様の名を述べ伝えてですね、バプテスマもこのサマリア人たちは受けたんです。けれどもペテロとヨハネがその話を聞いてエルサレムの教会から使わされて、で理由が書かれています。8章の16節に、彼らは主の名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかったからであるって書いてあるんです。救われてるんです。信じてバプテスマを受けたんですから救われてるんです。けれども聖霊を受けていなかったんです。ですから信じることと、その救われるために信じることと聖霊が下るということが別個にあるわけです。けれども信じることによって御霊によって生まれる、神の子供になる、そして自分が聖霊の宮だと聖書に書いてありますけれども、あなた方は聖霊の宮なんです。聖霊がうちに住まわれるということとは違うんですね。聖霊がないということではないんですよ。信仰を持ったらその時点で聖霊がうちに住んでくださることによってイエス様が住んでくださってるんですですね。これ関係の話、聖霊と私たちとの関係の話をしているんですね。で、この違いについて、まあ、分かりやすくというか、イエス様が約束された言葉の中にあるギリシャ語の前置詞、前置詞って分かります？英語で言ったら in とか on とかですね、 to とかあるじゃないですかですね。で、その違いによって説明が可能です。ヨハネの14章の16節で聖霊が与えられる約束を弟子たちにイエス様が行われました。お読みします。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は御霊の真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるためですということで、共におられる聖霊の働きとうちにおられる聖霊がのその働きが、どちらもイエス様がお語りになり、共にという言葉は、ギリシャ語でパラと言います。パラですね、共にというんですね。そしてうちにというのはエンですね、これが英語で言ったらインうちにです。 ですから、実は共にという働きは、聖霊の働きは、この信仰を持つ前からあると言ってもいいかもしれません。その御霊の働きについて16章の8節でヨハネですね、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかにされます。世の誤りを明らかにされて、十字架につけられたキリストを証ししてくださって、聖霊が、そして私たちは罪が示されて十字架が必要だと分かって信仰を持つわけなんですね。共にもうおられる、そのから聖霊はうちにも住んでくださる働きになるわけですね。パラ、そして縁です。ですね。だから第一コリントの3章の16節に、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと。で、この関係によって、今までは神という漠然とした存在が、お父さんって、アバ父と呼ぶことのできるその御霊が与えられ、罪の許しの確信が与えられですね、となるわけなんです。しかし一章の八節、使徒の働きの一章の八節、先ほど読んだところですね、イエス様が聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。これがエピと言います。エピ、上に臨む、上に。で、この働きが外に向かうんです。あるいは溢れ出るっていう、そういう表現もありますけれども、その今までうちに住んでくださって私たちに内的に、うちに確証ですね。あ、本当にイエス様おられる。罪が許されている。永遠の命が与えられたっていうことを与えるんですけど、そこだけでは聖霊の働きが終わらない。エピの関係があって、証しをするという。つまり自分を通して客観的に周りの人がイエス様がおられるって分かるようになるってことです。溢れ出る。うちだけではない。周囲の人にイエス様を力強く証しすることができるようになる。もうこれは理屈でない。言葉ではない。パウロも言いました。この前コリントの宣教の時に話しましたが、その説得力とかではなくて、御霊と御父が現れるためだったと。こう言っている、その理屈ではない御霊の現れですね。それをイエス様が生ける水として例えられて、ヨハネの7章の38節で、私を信じる者は聖霊が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。ここから流れ出るようになるということで、内側では収められない、もう外に出ていく働きがありですね。で、これ何度も説明してますけれども、もちろん体験とか感情とか伴うときはありますね。で、それは素晴らしい体験ですね。で、後から説明します。異言とか予言というのも印としてよく出ますけれども、けれどもですね、信仰によって私たちは歩むようにされています。この感情じゃないですね。あの、なんかさ、うわーとかやって、うわーとかやって、これ聖霊だって、うわーとかやってさ、その時にさ、なんか全然イエス様見えないんだけどっていうのあるじゃないですか。いや、あるんですよ。やっぱそうやって聖霊の働きだって言って、あの、以前は、まあ今もやってるかもしれないけども、なんかあの、なんかこう、ライオン、なんか動物の鳴き声みたいなことをやったりですね。あの、そういうのもあって、だから、本当にこれイエス様見えないよってなるじゃないですか。で、そういうんじゃない。信仰によってこの聖霊のバプテスマ、これ聖霊の力なんですね。で、信じたとき聖霊を受けましたかと、パウロが尋ねたのは、こう聞いていてですね、まあその、アポロが教えていたことを聞いたっていうのもあるかもしれないし、事実、あれ、なんか本当聖霊受けてんのかなって思ったんだと思うんですね。つまりイエス様、を明かししてないっていうか、まあ、それを具体的にはパウロがですね、ガラティアの5章の22節でこう言ってるんですが、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、こう言ってるんです。これ面白いのは、御霊の実はね、ここね、いくつもあるっていうふうにこうよく説明あるんですけども、ね、実はギリシャ語、また英語もそうですけども、もしですっていうところね、The fruit of the spirit ね、is になってるんですよ。で、love になって、だからそれギリシャ語もそうなんです。単数形になってるんです。つまり、愛が御霊の 身なんです。で、その特徴というかどういう形で現れるのかっていうのが、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、実誠だというふうになっていて、こう、なんか愛がないっていうか、なんかこのイエス様のこう、愛がないっていうか、それ見えたんでしょうね。で、これを、私たち一人一人も自分で聞かなきゃいけない。イエス様がどれだけリアルになっているのか。イエス様が、なんか信じているけど、ギャップがあるとか。信じたとき、聖霊を受けましたか。というこのパウロの質問はこれなんです。で、3節で、それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らはヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのですと。で、これが、アキラとプリスキラが、説明したとこですね。もっと正確に話したと言っているところになりますが、彼は、アポロはですね、イエス様のことは正確に話していたんですね。けれども、ヨハネのバプテスマしか知らなかったと言っているんですけども、それは悔い改めのバプテスマだと。で、ルカが、このヨハネの悔い改めのバプテスマについて説明しています。ヨハネがこう言いましたね。群衆、バプテスマを受けようとする群衆にですね、マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだという考えを起こしてはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。火を吹くような説教ですね。あら、神の御怒りが近づいている。悔い改めって言っても、口で言っても、儀式的にバプテスマを受けてもですね、それが実質見えてこないんであれば火に投げ込まれるんだよと、こういうふうに彼は言ったんです。でもこれだけで終わらなかった。彼は続けてですね、3章の16節でルカの、私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。ということで、イエス様が聖霊によってバプテスマを授ける、その時が来ると言っていた。で、アポロも教えていたんじゃないかなと思うんですね。これも。なんでかというと、ヨハネが話していたから。けれども、実際にそれは起こったっていうことまで分かってなかったかな、感じがしますね。実際にこの使徒の働きで、この五旬節があって、それが起こって、それによって宣教の働きは進んでいるっていうことではなくて、このバプテスマのヨハネのこの、なんかヨハネ教団じゃないけどさ、なんか分かんないけど、ヨハネ派みたいな、そんな感じでこう、面々と続いていてですね。で、それでアポロが燃えて、エペソで語ってた感じがしますよね。でもこの聖霊のバプテスマ、これ聞いてなかった。で、これらを聞いた彼らはイエスの名によってバプテスマを受けた。このバプテスマという言葉は、こう、これ日本語ね、すごく僕はいい訳っていうか、洗礼って訳してしまうと、どうしても何て言うかな、伝統的な、教会にあるような、なんかこう、なんかこう、振りかけるみたいなね、ちょんちょんってこうやってやるみたいなように見えるじゃないですか。洗うとかって書いてあるし、確かにね、ユダヤ教の中で洗いの儀式なんですね、もともと水の中にね。だけども、バプテスマってそのまま使ってるのはすごくいいことです。で、これもともとはね、浸すっていうことなんです。とかつけるでもいいです。ドッポーンっていう感じです。なので別にバプテスマっていうのは特別な意味ではなくて、例えば第一コリントの10章だとモーセにつくバプテスマって書いてあるんです。これモーセのどうやってモーセに、 なんかモーセ水じゃないのにって書いてない。だからそういう意味じゃないんですよ。モーセのその与えられている神様からの使命に自分は一つになって生きていくんだってこと、一体化するんだって、そういう意味なんですね。なので悔い改めのバプテスマというのは単になんかちょこんとですね、こうなんかあの悔い改めましてみたいな感じじゃなくて、本当に悔い改めちゃうんですよ。全身入んだから水の中に悔い改めちゃうんです。心底悔い改めるという意味ですね。で、イエスの名によるバプテスマというのは、あのマタイの28章のところで、イエス様が宣教命令、大宣教命令を出された時に、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名によって彼らにバプテスマを授けると。イエス様がバプテスマを受けられました。その時に聖霊がここにある鳩のように下ってこられて、そして天から声があって、これは私の愛する子だと。あのバプテスマです。ですね。そのバプテスマによって受けていく、イエス様につくバプテスマです。そして具体的に、ローマの6章か。6章には、イエスの死に預かって命、よりみがえりに預かるバプテスマで、つまり、この水の中に入るということは、自分の古い人が、罪に支配した古い人がキリストと共に死んで、そして、上がってくるということは、共に上がってくる。つまり、復活すると。新しい命が与えられるということで、この、イエス様に結びついたバプテスマを受けるという意味なんですね。それでパウロが6節、彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言をしたりしたということです。この手を置くっていうのはですね、あのサマリアでペテロとヨハネがあの信者たちにあのこの聖霊のバプテスマを期待してですね、祈っていたときにこの手を置いたって書いてます。で、あと手を置くっていう儀式はあのパウロとバルナバが宣教に聖霊によって使わされたときにも置かれていたし、予言が与えられてますよね。でね、あとはテモテへの手紙を見ると、テモテがですね、他の長老たちとともにこのパウロが手を置いたんですよね、このテモテに。そうすると予言が与えられて、そしてあのなんか手元にこう語ったんですね。このその時に神の賜物、聖霊の賜物が与えられたってここに書いてあるんです。ということで、ぜひですね、私たちも手を置いて祈るっていうことをね、実践したいですよね。手を置いてその人に、この何かある時癒しが必要な時に手を祈る。そして何か本当に緊急のこの何か祈りの課題があったらですね、手を置いて祈っていく。これ一つになるっていう意味がありますね。このその私あなたと同じだよって、一つになっていくよっていうことを表してるわけですね。そして今は聖霊のバプテスマを受ける、聖霊の力が欲しい、そういう時に手を置くわけです。でするとね、異言を語ったり予言を語ったりしたって書いてますね。これもね、繰り返されてます。五旬節において外国の言葉をそれぞれが語ったとありますね。そしてでそれはですね、なぜかっていうのをペテロが話して、ヨエルの予言が成就したんだって話をしたんですね。2章の39節に、あ、間違った、2章の17節か、あの娘や息子が予言をして、老人は夢を見て、若者は幻を見ると、すべての人に御霊が与えられる印として、この予言がこの成就したんだということをこのペテロは話しました。そして2章の39節に、この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのですと。サマリアでは、異言予言という言葉は出てないんですが、あの魔術師だったシモンが何かを見たんですよね。それでお金でその権威が与えられるようにお願いしに行ったんです。何かを見たんです。そしてコルネリウスとその一家もですね、この御言葉を聞きながらですね、もう信仰を持ったんです。信じてたんです。そしたら聖霊が下って異言を語り、神を賛美するのを聞いたとあります。 で、このようにして異言や予言が伴っているんですね。で、ここで間違ってはいけないのは、聖霊のバプテスマそのものっていうのはイエス様の証をするものなんです。イエス様の証をするものなんです。なので別にその異言や予言が大事っていうことで、それっていうことではないんですけれども、けれども御霊が注がれた印として伴うことがあるわけですね。伴うことが、でこれをね、僕は調べると仲介書とかの中ではこれ一過性のものだっていうふうに説明するんですよ。説明でもあるんですよ、というのもある、全てじゃないんですけど、使徒の働きだけだと、いやちょっと待ってよと。まずマルコによる福音書の16章でその印があって、新しい言葉を語るとイエス様おっしゃってるんですね。そしてコリント人への手紙の第1、12章、13章、14章ですね、ここで異言が語られています。予言が語られています。大事なのは、最も優れているのは愛だって言ってるんですね。だからないなんていうことは想定してないんですよ、パウロの中で。むしろ14章で、私は全ての人が、この異言を語ることも望んでいるけれども、予言を語ることをね、もっと求めなさいということも言っているほどで、その愛がなくてですね、賜物ばかりを求めていることについての戒め、そしてガイドラインというのは指針を与えて、秩序を持って用いていきなさいという、そういう指針なんですね。これは私たちの教会では聖霊シリーズの学びでじっくりと異言について予言について見ていきました。その人たちは全員で12人ほどであったと7節にあります。これがパウロのエペソにおける初めの働きで、12っていうのはね、こうちょっとなんかピピッときません？ 12、 そういえば神のこの働きが始まったのはイスラエルの12部族だったよなということと、この福音書の中で、御国の福音が始まっていったのは12人の弟子を選んだ後だったよなっていうこと、そして今ここでエペソのですね、これから午後見ていきます、力強い驚くべき働きがですね、エペソで展開されていきます。ちょっと今これ話しちゃうとなんか漏らしちゃうから午後に取っときたい、今続きだからね、我慢します今秩序の精霊ですから、私も乱しちゃいけないね、このね、話しちゃってさ、みんなのご飯を食べる時間を少なくしてはいけないので。でですね、ここまでにしますけれども、もう一度ですね、パウロのエペソの人たちに対する問いかけ、信じた時精霊を受けましたか。どうでしょうか、皆さん一人一人ですね、聞いてください。イエス様のように生きていくときに、その力また活力が与えられているかどうかということで、でここで悩まないでください。イエス様はこう言ってるんです。ルカによる福音書の、だから同じルカですよ、11章の13節でイエス様の言葉を記録しています、ルカが。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおさらのこと、なおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。子供のようにですね、お父さん聖霊をください、これだけでいいんです。そしてそう言って、そして信じて受け入れていくんです。この祈り、求めるということが、それが大事であって、神は賜物として、賜物ですよ、救い賜物でしょ。頑張りました皆さん、救われるために。そしたらなんかこうエホバの証人になっていっちゃうね、これ統一教会か分かんないけどね、やらないでしょ。聖霊の賜物なんです、恵みなんです。恵みというのはカリスと言います、ギリシャ語で。 賜物はカリスマです。恵みなんです。信じて受け入れて、これをしていくと。聖霊の力、自分たちがクリスチャンじゃなくてクルシチャンになっちゃってる自分がいたら、クリスチャンになりましょう。ですね。聖霊を求めて、満たされて、そして生きて、だから黒子のような方なので、イエス、聖霊様は、ですね、ご自身を主張されないで、イエス様を主張される方ですから、忘れちゃうんですよね。忘れちゃう。今求めていきましょう。お祈りします。主よ、どうぞあなたが今、私たちに聖霊をください。今、一人一人が祈っています。どうかください。聖霊で満たしてください。主よ、あなたが約束されたことです。そして必要ならば異言、予言の印も与えてください。でもこれは求めるというよりもあなたが与えてくれ、伴って与えてくださいます。そして私たちが主を子供のように理屈で考えるんじゃなくて、考えてみればイエス様の証しをするって不可能です、私たちには。自分じゃないです。あなたがなされることです。私たちはただ従って服従してひれ伏してしもべとなっていくだけです。主よ、どうぞお与えください。聖霊様が今望んでくださいますように、来てください。主よ、感謝します。期待いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
Amen.